いやー、昨日のドラマ久々に良かったですよ。
一応話題のドラマだったからネット配信で見たけど、私は恋愛ものはどうも苦手なんだよね。
ベロニカさん、告白シーンの月が綺麗ですねってどういう意味だか知っていましたか？
そりゃもちろん知っているよ。だいたい最近漱石先生のそのエピソードはやたらと出過ぎだ。
さすが文豪夏目漱石ですよ。
そのエピソード、漱石先生が学生に I love you を訳させると、我君を愛すみたいな直球で訳したもんだから、日本人がそんな言い方をしない、月が綺麗ですねとでも訳しておけって言ったということになっているんだけどね。
そうですよ、ロマンチックだな。
ところがだ、今のところそのエピソードの転居は不明で、漱石先生の死後何年も経ってから似たようなエピソードが出てきたんだそうな。だからそのエピソードは創作の可能性が高いってことだ。
なんですと？
当時の記録やノートが出てこない限り、それは都市伝説的なエピソードなんじゃないかなと私も思っているけどね。
くへー、おのれ、漱石のじじいめ、測ったな。
おいおい、漱石先生はあのヒゲのイメージの肖像があるからすんごい老人だと思っているかもしれないけど、お亡くなりになったのは49歳の時だぞ。
うんげ、そんな若さでですか？それであんなに多くの名作を残すとは、異次元の大天才だったんだな。わかるでしょ？
お前こそわかるでしょだ。
あらら、すいません。
まあエピソードが創作であったとしても、漱石先生ならそんな場面ではそれに似たようなこと、あるいはもっと素敵な役をしたんじゃないのかな。
僕の中では最高に素敵な、まさに言わなくてもわかるでしょというような I love you の表現だったんですけどね。
私は役ではないけど、シンプルに君のためなら死ねる場合岩清水が好きだな。あ、三四郎の方じゃないぞ。
え、三四郎にそんなの出てきましたっけ？
え、あ、バカ、漱石先生の三四郎じゃなくて1、2の方だよ。で、その1、2の三四郎じゃなくて愛と誠の岩清水だよ。確かに紛らわしいな。実際私もいろんなファンの死ねるリストに書かれているそうだしな。
前期三部作の三四郎のことじゃないんですか？一体何のことやら。
わかる人にはわかるんだよ。後でウェブで調べろ。
はい。でもベロニカさんは話を聞いていると漱石のことがすごく好きなんだなと感じましたけど。
そりゃあ好きだよ。多分短編も含めて全て読破しているぞ。未完の大作名案なんて続編は別の作家が書いているんだけど、それも読んだしな。関連書物も随分読んだよ。ただ漱石先生クラスになると私なんかファンとしてはまだまだなんだよ。ペーペーだ、キャッシュレスのペーペーじゃないぞ。上には上がいる。すごすぎる。
僕も主だったものは読んでいますよ。草枕なんか好きなのね。出だしがかっこいいのね。
文章とか小説は私にはいいものを書くのは無理だったが、冒頭さえかっこいいのが浮かべば最後までスラスラ書けるんじゃないかとさえ思ったもんだ。それに日本の古典はどれも出だしがかっちょいいんだよな。
日本の古典は本当に素晴らしいのね。よく僕も講演会で引用していますよ。枕草子しかり、平家物語しかり、つれづれ草しかり。
OK、 わかった。あ、そうだ、草枕といえば熊本に草枕の道ってのが確かあったぞ。
へえ、暇を見つけてみんなで行ってみましょうよ。
いいね。
しかし作家の頭の中というか脳みそというか思考回路は一体どうなっているんですかね。明らかに僕の脳みその構造とは違うのね。
そりゃそうだ。それに知識があっても小説は書けないぞ。工学歴の批評家だって批評するだけで 熱烈な読書やマニアには批評の分野でも勝てないだろうよ。
その点、音楽や美術なんかはスキルアップしやすいし、アウトプットもしやすい分野と言えるのね。うん、それでもダメな人はダメですけどね。
あたしゃこの美貌とスタイルと戦闘力を武器にするしかないんだ。
あ、そうだ。その美しいお肌のためにもみんなを誘って温泉にでも行きませんか？
それなら熊本の前に
道後温泉。
漱石つながりですね。うん、すぐに行きましょう。秘書のマリエさんにヘリの手配をしてもらいましょう。今からだと夜になっちゃいますけど、天気もいいですし、ヘリで月を見ながらというのも鬱ですよ。今日は満月ですしね。もうわかるでしょ。
よっしゃ、パトロンもいることだし、今日は高等遊民気取りで行きますか。着物にしようっと。
そうそう、ベロニカさんは皆さんに連絡してくださいよ。僕は銀仙さんとタイガーさんに連絡してみますから。あー、忙しい忙しい。ピッポッパッポ。あ、もしもし、僕教祖です。